種ラジ。
どうもオレンジです。
ネットフリックスが値上げするよポンです。
世の中全部谷翔種ラジ、よろしくお願いします。
はい、映画テレビラジオイベント展示、さまざまな娯楽ごとをピックアップする種助のコーナーです。はい、今回も、今週行きたい見たい、娯楽ごとをちょっとピックアップしていきたいと思いますが、まずは先週何楽しんだのという話でございます。さあオレンジさん、
映画館に一回行っちゃうと、
はい、
もう一回行っちゃうよね。
何こう長くなりそうなタイトルコールですけども。
いやもうストレスですよ、
は
い、
ったの。
この数週間ね、全然映画館行ってなかったんですよ。映画も見てない、うん、まあ家でね、いろいろとネットフリックスやら何やら見てたんですけど、
はい、
まあ映画館に行くってことはなかったんですけど、まあついね、まあ今もすごく話題になっている、まあ日本でも興行収入的にも1位になっている花束みたいな恋をした、これはぜひ、まあ、坂本雄二さんの作品ずっと見ているファンとしては、これは早く見ておかなきゃいけないっつって、今カラスがね外で泣いてますよ。俺も賛同するって言ってますけど、見なきゃいけないと思って行って、まあ実際見てすごく面白かったんですけど、カーカーって言いたいぐらいのね、花束みたいな恋をしたにもきっとカラスは出てきたと思う、はい、
タイトルめちゃくちゃ言うな。
うん、それを見て、まあ見ちゃうと、うん、で、これどっちかな、行かなくてもいいかなとも思ってたんですけど、もう一個、
はい、
KCIA、プサン、南山の、ナムさんの部長たちっていうね、韓国映画もついつい別の日に見に行っちゃったっていうね。やっぱりこう一回タガが外れると、はい、そこら辺映画館に行くっていう欲求のタガが外れてしまう。でも今はね、この時期緊急事態宣言だからなかなか厳しいよなって、世の中厳しいけど。
言い訳してんの
か、ついつい行っちゃう。でも自転車で僕行ってるから、電車とか乗ってないから、公共交通機関とか使ってないから、公共交通機関とか使ってないから、
これね、
そういうところでちょっとね、見逃していただけないかなっていうところで。でもまあみんな映画好きなんでね、みんな映画好きですからね、映画館行ってるからさ。
もういいよ別に。
みんなね、こんだけだってヒットしてんだから、鬼滅の刃
とかさ。俺、ごめんなさい、ちょっといいですか。
はいはいはい、はい、
映画行くのは問題ないですから。
うん、ああ、よかった。
映画館で暴れてくれる、今みたいなこと叫んでたわけじゃないでしょ。俺だって別にいいんだよつってこう、映画館内で叫んで
たわけじゃないでしょ。マスクなんでつけられるかよみたいなことしてないんで、すごい粛々と、はい、定期的にこう消毒液とかも出しながらやってたんで、すいません、すいませんと思いながらやってたんでね、隅っこの方に、一番後ろの一番隅っこの方に座って見てたんで、でも久々なんですよ、僕。結構、前に行った時かな、はい、一つ開けて、はい、座るみたいな感じの時期だったのかな、はい、多分最後に行ったのが、はい、あ、でもその後も行ったか、はい、でもまあ空いてる時間帯に行くようにしてたので、はい、隣の席に人がいなかったんですけど、僕多分1年ちょいぶりぐらいに隣の席に人が座ったんですよ、花束みたいな声をして見た時に。
あ、そうか、まあ行ってなかった時期も含めてね。
そう、そのぐらいの距離に行った人は家族以外では初めてぐらいの感じで、うん、初めてじゃねえや、1年ぶりみたいな感じで、すごいなんか、
まあ、でもね、今時の
映画館の席は、
ね、うん、まあ、
咳してる、
ちょっと、
咳してるよ。この距離感。
飛沫が飛んだ。
ね、大丈夫ですよ、これオンラインですから、大丈夫です、大丈夫です。オンライン飛沫は飛ばないようになってるんで。
まあまあ、でもね、喋るわけでもないし、うん、ポップコーン、バクバク食べるわけでもない
ですから。そうそう、もうすごい、行儀良かったです。僕行った2回の映画の上映の時はね。全然音もしないし、
はい、
うん。
はいはいはい。
すごいよ。まあね、今見る人は、それだけ見たいから、もう映画館も止まってほしくないから、すごい、誠実に行ってらっしゃると思います。
そう思うとあれだね、インド映画とか今どうなってんのかちょっと心配ね。
そうね。でもインドすごいんでしょ、今。
つったら。
3分の1とかなんでしょ、今。
なんかね、世界のことを思うと、めちゃくちゃインドとかも、うん、まあ、でも、ちょっとね、マスク習慣とか若干やっぱりこう、日本は、特殊だよね、うん。結構できちゃってるよね。
特に若い層がね、マスクするっていうカルチャーがあったからね。
うん。まあ、して完璧ってわけじゃないけど、全くしないよりかはね、全然いいと思うから。
うん。
いやー、本当に今でも踊りながら映画見てたりとかしてたら楽しい、楽しいってごめんなさいね。
う
ん、なんか。
インドはね、見ちゃうんじゃないかな。うん、踊らないとあれだと、きついも静かに見てたら結構。
ねちなみに私は映画館にも行かず、はい、イベントにもちょっと行けず、うちでずっとなんか見てた感じかな。なんか
何をです？鬼？鬼見てた？
鬼はね、
うん
見てないですけど、
見てないな。
何見てたんだろうな。 まあなんかちょっと久々にちょっとニュースブームが来て、なんかオンラインのニュースが結構
来てたよ。結構前から来てた気がするけど、はい。
うん。まあまあまあ、そんな感じかな。なんかちょっと娯楽事は、ちょっと最近やっとゲームを始めた感じぐらいですかね。はい。クロノトリガーをちょっとやっております。
最近じゃないっていうね。うん。
はい。さあ、では参りましょう。ちょっと映画館に行くことをはばかってる俺たちが言うのもなんですけども、新作映画はね、うん、ちゃんと始まってますんで、うん、まあ、折を見てかネットでなのか、まあ、もしくは慎重に映画館なのか楽しんでいただければと思いますが、まずはオレンジさんお願いします。
はい。素晴らしき世界ということで、西川美和監督の3年から4年ぶりかな、なんか3年から4年に1本作るみたいな感じで、ご自身で取材から、脚本作りからで、脚本から小説にも毎回作品をしちゃうっていう、まあ物語全体をある種ゼロから構築する西川美和監督の最新作がいよいよ公開です。一応原作というかね、モチーフにしたような小説、佐喜隆三さんという方の身分帳という小説、これは実は絶版になってたけど、今回のきっかけにまた再版されるみたいな作品らしくてですね、それをベースにしてるんですけど、うん、まあ殺人を犯してね、逮捕された男の子の、まあ、現実社会における回復というかね、いかにして、暮らし直すかというところが、まあ、描かれる作品だそうで、まあ、役所広司さんが主演ということで、それも、まあ、西川監督にとっても念願だったし、実は役所さんもずっと待ち望んでいたコンビだったりする。それこそ、西川さんの師匠である是枝裕和監督の作品でも同じように、まあ、犯罪者の役を役所さん演じてましたので、そこら辺もちょっと重ねてみるといろいろと深める、うん、多分で彼女の、西川美和監督の、これの映画を作るまでの日記というかね、レポートみたいなのも書籍になってたりするので、なんかそれも全部含めて見ないと、うん、こう4年の集大成とか4年の蓄積みたいなのがこの作にかかってると思うと、ちょっといろんな形でちょっと味わい尽くさないともったいないなと思っている作品だったりします。ぜひ映画館で見たいと思っております。うん、あとガメラ2レギオン襲来っていうのはこれ新作ではないんですけど、はい、今ガメラ、はい、平成ガメラが改めて、4K リマスターをされて、ドルビーシネマというね、真っ暗、究極の黒を追求した映画館で、上映するっていうのを、今、2作目かな、レギオン将来が。うん、1作目ももうすでに上映されていて、レギオンが2月11日からということで、なかなかこのレギオンという、怪獣が強烈なキャラクターで、かなり僕も未だになんとなく、脳裏によぎるちょっと気持ち悪い感じみたいなのがあったりするので、まあ、なかなかトラウマ感があるキャラクターではあるけど、この、造形自体はすごく、面白いとか、今改めて新作として見たとしても、かなり印象に残るようなものだったりすると思うので、見てない人はぜひぜひ見てほしいし、なんかドルビーシネマでこの上映がものすごく評判もいいらしいので、それはなかなか映画館でしか体験できないことなので、できれば行きたいなと思っていたりします。
はい。ありがとうございます。今からはですね、デンマークの息子というですね、作品です。近未来のデンマークを舞台に世界的に高まりつつあるナショナリズムの問題をスタイリッシュな映像で描いた政治サスペンスという話で、23人の犠牲者を出した爆破テロ事件から1年経った2025年のコペンハーゲンの、まあ、物語ということで、まあ、極右政党が出てきて支持率を上げてるとか、だから現代の社会の風刺といえば風刺だし、で、しかもこれがなんかこう、アクションものだ、サスペンスものだっていうところがあって、なんかこう、やっぱり、社会の問題をどうこうエンターテインメントに昇華して、みんなの、まあ、身に、こう、入り込むような課題にしていくかとか、まあ、もちろんそのね、うん、ちょっとディフォルメしてるところはあるかと思うんですけど、その辺のところが、まあ、特に日本だとちょっとピンとこないような、ね、その、テーマだったりもするので、この辺ちょっとこういう形で楽しみ、楽しむというかね、知ってもいいのかななんてちょっと思ったりします
ね。ちょっとデンマークっていうね、国を知る意味でも結構大事かもしれないですね。移民政策とか。そうね、
うん、はい。まあね、このコロナ対応については割とこう評価を得てる国の一つでもあるかもしれないですよね。
うん、
それからあともね、核も長き道のりという作品で、 もうこれシンプルにですね、あのデビット伊藤が出てるからちょっと気になってるっていうことなんですけど、デビット伊藤といえば D21 スペシャルの人なんですけど、ね、この人なんかね、うん、なんかインタビュー読んだら、うん、怒りや長介さんの付き人してたんだって。
へ
ー。そうでなんか。ある時、志村さんと会って、あの、怒り屋をよろしくななんて言われたこともあるとか言ってた。
へぇ
まあ、もともと、あの、志村さんも怒り屋さんの付き人というか、あの、うんうん、ドリフターズの坊やとしてね、動いてた時期もあるんで、そういう関係性もあるんだなと思うんですけど。
なんか、あんまりネタのイメージがね、ヒロミさんばっかり今活躍してて、チンさんと伊藤さんはね、あんまり。
そうそう。ね。
でまあ、ラーメン屋としてはね、デビさんはね、すごいすごい。
まあでも、あんまりラーメン屋のイメージ、その、ないんですけど、
実のところは。デビー、はい。
うん。なんか、やっぱイカリアさんのあの、スタイルだとか、あとその、どういうふうに芝居に向き合うかみたいな話とかを、いろいろ考えてらっしゃる面もあるらしく、まあ、その方が出るという映画で、うん、で、しかもこのなんかね、イサマスタジオ映画シナリオ大賞。
行ったことありますよ、ここ。はい。
あ、うん、そう。これちょっと僕はあんま詳しくは知らないんですけど、これの審査員奨励賞を取ったシナリオの映画化なんですって。
結構うん、輩出してます。若い映画監督とか。このイサマスタジオの賞とか。
はい、はい。あ、そうなんですね。そう。だからちょっとこれはなんか面白そうな予感というか、まあ、日本の邦画として小さくてもちょっといい映画みたいな、なんかそんな感じが。うんしますんで、かくも長き道のり、はい、ちょっと気になっております。はい、ではオレンジさんお願いします。
はい、今週の気になる名画座はテケテケテケテケテーン、飯田橋銀霊ホールさんでございます。2月6日からもうすでに上映始まっております。パラサイト、半地下の家族、そして薬の神じゃない、まあ両方ともね、現代を風刺しつつエンタメ性も高いような映画になっております。パラサイトを見た人は薬の神じゃないもぜひ見てほしい、見た方がいいんじゃないかなと思いますので、これぜひセットで、ご覧ください。
はい。この時だけオレンジさんの喋り方がちょっと違うっていうね、ちょっとだけ面白いですけれども、ありがとうございます。さあ、それでは気になる家映画です。ホームで楽しめる映画ですね。ご紹介します。NHKBS シネマですね。2月11日は、アリースター誕生ということで、あのレディーガガ、まあ、ねはい、本当にとにかく話題であり続ける人ですけど、この人が出てる映画、まあ、ドキュメンタリーみたいな感じでもあるのかな、これは。
結構しんどいですよ、うん、この話は。
はい。本当一言が結構聞く言葉持ってますよね、オレンジさんね。うん、しんどい映画だそうですよ、皆さん。うん、はい。まあ、ちょっと気になるところですね。そして、2月15日はですね、これもう最上映みたいな感じですけど、新幹線大爆破がまたやってきますんで。面白いっすよ。とにかく面白くて深くて胸に来るっていうのはこれ最高の映画だと思いますので、ぜひ見てなかった人は見ていただいて、見てた人はもう一度ね、泣くという。
そういうね、あ、泣けるんだ。
泣けます、泣けます。はい。さあ、それでは、気になるイベントなど行きましょうか。オレンジさんお願いします。
はい。パンデミックからの書店と教室考える場所のためにということで、これ、純古堂難波店でやるんですけど、うん、まあ、オンラインで無料で配信してくださるということで、ちょっと面白そうだなと思いました。まあ、今ね、パンデミック、なんか新しく本が出るんですね。パンデミックからの書店と教室という。まあ、影響がね、書店については、まあ、本の売れ行きっていう面では、そこまで下がってないみたいな話も聞く。まあ、鬼滅のね、刃がめちゃくちゃブームになったとか、呪術廻戦がその後も続いてるみたいなところで、まあ、出版業界としてのなんか、うん、まあでも集英社だけだな、まあ、そこら辺のバブル感もちょっとありつつでなんかバランス取ってるみたいな話もあるんですけど、まあ実際問題ね、なかなかパンデミック下においてはお店に行くことも難しかったりとか、まあ教室でいうと学校はね、そういうところでいうともうオンラインが基本になってきて、教室自体にも入らない、まあ小中高ぐらいまではまだいいですけど、大学とかはね特にそうだったりしますので、今回も神戸大学大学院国際文化学研究科教授でこの本を書かれた小笠原さんという方と純駆動の店長さんとは投稿されるそうなので、そこら辺のところに興味、本屋さんとか大学とかそういうところに興味がある人は見てみると良いんじゃないでしょうか。日付が入
った、はい、
はい、
ありがとうございます。では展示の方もお願いします。
はい、 これはなんて読むんだっけな。2位は何しにここへっていう、もので、まあタイトルにね、中国語とハングルと日本語が混ざってる感じで、中国出身のアーティスト、まあ、ジャホーさんと、金海星さんの二人による展示会で、あなたは何しにここへというふうに題しまして、それぞれお互いの作品の共通点とする観光客の視点に、気づきそこから構想した作品を展示するということで、ちょっともうタイトルがね、You は何しに日本へをこうパロディーするような形で、でも、なんかそこにこう中国語と韓国語が混ざることによるその視点の違い、まあ、You は何して日本への You っていう言い方とかもどうなのみたいなことは僕はちょっと時々気になったりするので、そこら辺も含めて、まあ、今日本にいらっしゃる方ということで、中国から見た、中国の方から見た日本っていうところの視点が見れるということで面白いのかなと思っております。2月6日から2月28日に、タクソメタニギャラリーという、神田のあたりかなであるギャラリーでやるそうなので、よかったら見てみてください。
はい。
はい。あと、これが墨田北斎美術館って前も僕行ってきたところでやる、これはヒツコンって読むのかな、筆に魂と書いてます。線の引力、色の魔力、又兵衛から北斎、国吉までということで、絵師の魂を感じる肉筆画ですね。肉は生身を意味し、絵師が絵筆で直接、紙や絹に描くことを示すということで、そういう肉筆の絵をまとめて、展示するということで、これはなかなかね、写真とかで見たんじゃ感じ入れないというか、そのね、描き手の肉体自体を想像するような展示になってくると思うので、こういうものこそ、現地で見るのにいいんじゃないか。まあ、昔のね、石川諸信とか北川国丸東秀斎、写楽とかね、石川北斎とか、そういう浮世絵師、いろんなに、有名なところから、有名じゃないところから浮世絵師の作品を展示されるそうなので、これをぜひ生で見てみたいなと思います。
はい、ありがとうございました。というところで、種ラジの種助でございました。ちなみに、やっと大河ドラマが終わるんですよね。
そうなんです。来たんです。麒麟が。
はい。終わって、いよいよ、青天を衝けが始まります。
衝け。はい。渋沢栄一。はい。
渋沢栄一が、主役のドラマで、ちょっと気になる人は、ね、第1話見とかないとつまんないっていうのはあります
から。ちょっとビジュアルの違和感ひどいですけどね。渋沢栄一で吉沢亮ってどういうセンスだよっていうとね。は
い、いや、そんなの、全員そうじゃん。
もっと林家正蔵とかにしないとと思って。は
い、いやいや、絶対ダメ。許さない。
あれなんで正蔵そんなに嫌われてんの、
はい、いやいやいや、すいません。それはまあ違うと思いますけど。うん、まあまあね、はい、青天を衝けも、気になる人はチェックいただければね、と思います。はい、ということで、終わりましょう。ということで、お相手は、今週はそうですね、ちょっとなんか映画一本ぐらい見たいなと思っています。やっぱ新幹線大爆破かな。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。